12月26日木曜日、今日の天気は曇りのち一時雨。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。2日ぶりにお耳にかかるという感じになりますが、昨日はねラジオチャリティミュージックソンの特別番組、キスマイフット2のメンバー7人と、そしてアシスタント煙山光則アナウンサー24時間を見事に走り切りました。その特別番組がありましたんで、この OK コージーアップはお休みということで、2日ぶりとなります。24日のね、日は、この番組が終わった後に我々2人もミュージックソンの中継募金隊と、スマイル募金隊ということで、神奈川県の鶴見上大岡上星川と回らせていただきました。たくさんの皆さんに、ね、お集まりいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ツイッターに写真を上げてくださる方がいれば、メールを寄せてくださる方もいて、本当たくさんの方にねお集まりいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
こちらはとこちゃんさん、戸塚区のとこちゃんさんですね。全盲の市の方、神岡でお会いしましたね。ありがとうございました。飯田くんといちかちゃんとお話できて嬉しかったです、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。今年もお話できてよかったです。
ねそれからこちらは米吉さん、横浜市50歳会社員の方、上星川でお見かけしましたと。
ありがとうございます。
久しぶりに見たイッチーの美しさと周囲を気遣う優しさ。
またそんな、ありがとうございます。
日が暮れたからですよね。
ちょっと何そういうこと言うんですか。
そうじゃないですね。失礼しました。そしてより貫禄が出た飯田くん、ありがとうございます。どこがだってやっぱり腹回りかっていう。二人の数秒の道路の談義が夢のひとときのようで楽しませていただきました。昔はよく中継も出かけたんですが、最近タイミング合わなくて久しぶりに行けてよかったです。これから皆さん頑張ってくださいと。
ありがとうございます、
ね、ありがとうございます。仕事切り上げてきましたとか、半休取りましたとかね、本当皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
寒い中ですけれども、風邪ひきませんでしたか。本当皆さんから温かいご協力をいただきました。目の不自由な方に音の出る信号機を、そして今はね信号機だけじゃなくて、いろんな社会に参加するためのグッズというのが、ね、出てきてますんで、そういったものの整備も含めて募金を募りました。25日12時、この特別番組が終了した時点での募金総額は6,065,9741円でありました。皆さん本当にありがとうございます。
ありがとうございました。
そしてこのキャンペーンはですね、特別番組が一つの核にはなってるんですけれども、実は11月の1日からスタートをしまして、そして、1月の31日まで、長い時間かけて、皆さんにご協力を募るというキャンペーンでございます。募金は今も受け付けております。銀行振込、現金書留、スマホでの募金など、来年の1月31日までの受付です。その他詳しい募金方法など日本放送のホームページでもご案内しておりますので、ぜひご確認ください。皆様のご協力引き続きよろしくお願いいたします。
お願いします。
いやー、キスマイのファンの皆さんもね、たくさん来てくださって、
たくさん来てくださって、皆さん本当にお優しくて、もうずっと放送聞いてるんですよって言ってくださいましたよね。
ねえ、有楽町にね行くっていうのは、キスマイと本当近くにっていうのは分かるんだけど、わざわざだって我々の中継にまで来てくれるっていうね。本当、だって前にいるのは、女性アナウンサーは綺麗でいいなと思うかもしれませんけど、あとは髪ベタベタのおっさんだからね。まただんだんと疲れてくたびれていくっていう。
いやー、でも一緒に写真撮ってくださいとかね、声かけてくれて嬉しかったですね。
本当、なんか僕らもパワーをもらったという感じね。
はい、そうでした。
これから年末まで、はい、この番組は31日まできちんと放送ありますんで、はい、パワーをもらったんで、それで走り切っていきたいと思いますんで、今日もぜひ8時までお聞きください。さあ、スタジオ長官各社入ってまいりました。気になるニュースピックアップいたします。今日は今ね、新業アナウンサーも読んでくれましたけれども、秋元司衆院議員の収賄容疑での逮捕、これが一面トップと、もう各紙一面トップという感じです。日経以外は各紙というところになっております。これについてはね、後ほど今日のコメンテータージャーナリスト鈴木哲夫さんとまた話していきたいと思います。IR 事業などをめぐってということで、現金 金の授受があったと、それも解散の日に、議員会館の部屋の中でというようなこともいろいろと出てきておりますので、まあ、その辺というのもね、これが収賄どういった容疑になっていくのか、そして秋元さんだけにとどまるのかと、自民党の議員あるいは元職の議員の方なども家宅捜索を受けているということがありますので、まあ、政界全体に広がっていくのかということも含めて、見ていきたいと思います。もちろんね、これ容疑が、本当であれば、政治資金の面からも非常に、まあ、収賄と思い罪になるということであります。そしてまあいろいろニュース出てきておりますけれども、沖縄の普天間基地の返還30年代以降にというようなことも出てきております。まあ、普天間の危険性が叫ばれて久しいと、まあ、それこそアメリカの政府高官がヘリコプターから乗ってこんなところに基地があるなんていうのはもうクレイジーだというような発言もかつて90年代にはありました。まあ、周りがね、全てもう住宅で囲まれているというか、まあ、元々基地があったところに周りの住宅がわっとできたと、まあ、それは非常に那覇からも交通の便が良くて近いということもあるので当然人が住むということになるんですけれども、それを名護市辺野古に移すというようなことだったわけですけれども、この埋め立ての工事が軟弱地盤の関係で非常に時間がかかっていると。で、こうなってくると工法の変更を行わなければならないんですが、埋め立て、こういう水面の埋め立てに関しては工法の変更があった場合にはそれをこう、きちんと県側に届け出て、そして県知事の認可を得なければならないというところ、まあ、そのプロセスを経て工事をやってもかなり時間がかかる、12年ぐらいかかるということが言われております。当初の倍と、予算も1兆近くがかかってしまうというようなことが出てきたと。で、まあ、これ、もう一回認可を取り直すということになると当然知事の判断ということになるんで、知事不認可、そして、それを係争機関へと上げてさらに法廷での闘争ということになっていくとますます時間がかかるだろうというようなことも言われております。まあ、その間普天間基地はそのまま固定化してしまうということに流れ上はなっていくんですけれども、まあこの辺も含めて議論しなければならないんですが、角を突き合わせたまんまというのが残念ながら今の状況です。それから各紙一面の肩のところに載せていたりもしますけれども、郵政です。三社長引責辞任へということが出てきております。かんぽ生命保険と日本郵便の保険商品の不適切契約問題、二重の契約があったりだとか、あるいは一部、空白の時間を作ってそうすると新規契約になるんでノルマが達成しやすくなるとか、いろんなことが出てきておりますけれども、まあこれについて、ホールディングス会社、まあ、持ち株会社の日本郵政の長戸社長、それからかんぽ生命の、上平社長、日本郵便の横山社長、3社長が辞任をすると退任の運びになったということです。で、その後任なんですけれども、まずホールディングス会社の日本郵政の社長の後任には増田博也さんという、方、この方は岩手県知事を3期12年務められたという人でもありまして、人口減少で、それこそ地方の自治体のみならず、東京23区でも池袋とかが危ないみたいなことをですね、出したりとか、まあ、これがですねかなり、政府の方針に沿ったものがタイムリーなタイミングでドーンと出てきたというようなこともあって、どうしてこの報告書はこんなにタイムリーに出せるんだろうねみたいなことがこう不思議に思われたっていうようなところもあったんですが、まあことごとさように非常に政府の方針とは近いかでございます。で、かんぽ生命の新社長は、そして、かんぽ生命日本郵便という、まあ、現業の新社長2人とも、旧郵政省出身の方と官僚の方が上がるということになってまいりました。これはですね、まあ、そのね、旧郵政省だからということではないと思います。旧郵政省のその資格を投げ打って民間に出て、で、郵政を立て直すんだ。その志を持ってやってらっしゃるのかもしれませんけれども、こうやって並びを見ると、なんか、民間人、今までこの先ほど挙げた横山上平、そして、長戸という3人はですね、いずれも民間出身。で、民間の、こう、活力みたいなものを注入して、立て直すんだっていう方針から、なんか、昔に戻るのかっていうようなイメージも出てしまいます。まあ、こういったね、もともと公社と呼ばれるような、まあ、官の企業体のものの民営化っていうのは非常に難しいというのは言われていて、まあ私、詳しく現場で話を聞いたのはですね、 JR の民営化の時の話、まあ、これは趣味も交えていろいろと話を聞いたんですけど、あの時っていうのはそれこそ現場の本当に駅員さん一人一人にまでですね、民営化というのが一体どういうことなんだと、でどうやってお客さんに接しなきゃいけないのかっていうのを何度も何度も何度も何度も勉強会を開いて、で君たち前線に立つものがまさに、これからの新生 JR の顔になるんだから、君たちのイメージでこのJR というものが決まるんだと、だから今までみたいにツッケンドンな対応してたりとかじゃ全くダメだし、現場は現場でフレンドリーに接さなきゃいけないし、で、上の方は上の方でいろんな新しい企画とかを立ち上げて、変わったぞっていうのをアピールしていくんで一緒になってやっていこうよというようなことをこう一生懸命すり込んだ上で、民営化を迎えたというような歴史があったそうです。果たしてそういった現場の末端までの意識改革というものがこの日本郵政、この大きな書体で果たしてできるのかと、あるいは、これ郵便のサービスというものはそれこそ日本国内あまねくという形でやっていく、でそれとゆうちょだとか官舗っていうのは、まあ、民間と全く同じベースで競争ができるということで、その辺を分けて民営化をするとかですね、いろんなことが考えられるんですけれども、このままいくとその中の雰囲気というか空気のようなものを変えなければいけない、ここがこれから先経営者に問われるんですが、果たしてそれができるかどうか、ここも議論のしどころでもあるし、この決まった後をずっと見ていかなければいけないという問題でもあると思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、ニュースについてのご意見をお待ちしています。今朝のコメンテータージャーナリスト鈴木哲夫さんです。まずは日中韓の首脳会談、首脳会議について、安倍総理李克強首相とも会談を行っております。それから秋元司容疑者衆議院について、さらに官補声明、そしてオスプレイ暫定配備、さらに今年の安倍政権総括というところを伺っていきます。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、ニュースについていろいろいただいてますね。調布の友光さん57歳会社員の方、郵政グループ3社長ならず全経営者が辞任して警察審を図るべきじゃないかというご意見もあれば、ツイッターでは逃避行を一時休止中さん、企業トップの首を据え替えて容易にガバナンスや企業風土の体質を変えられるんなら家電大手だったあの T 社や、自動車メーカーの N 社は、私はとか S さんとかですね、とっくにできてるはずです。郵政もこれから前途多難なんじゃないかと。そう、上を変えるだけじゃなくてこの風土まで変えるっていうところ、それの適任な経営者は誰なんだっていうね、後からまたずっと見ていかなきゃならないというのも課題の一つなのかもしれません。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、鈴木哲夫さんです。おはようございます。
はい、おはようございます。
クリスマスも終わったらもうね、押し迫ってまいりますね。
ほんと、早いですね。
今年もね。後ほどちょっと、今年の政界の総括もしていただこうと思います。はい、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテータージャーナリスト鈴木哲夫さんです。おはようございます。
はい、おはようございます。
鈴木さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュースこちらです。安倍総理が中国の首相と会談、習近平国家主席の国賓来日に向け連携確認。安倍総理大臣は訪問していた四川省の成都で25日、中国の李克強首相と会談しました。会談冒頭、総理は日中関係は順調に改善している。習主席の国賓訪日の成功に向け、大局的で忌憚のない意見交換をしたいと語り、来年春に予定されている習近平国家主席の国賓での来日に向け、両国で協力していく考えを確認しました。 人的交流や経済分野の連携協力についても推進していく方針であります。すでに、ね、総理は昨日の夜帰国をしてますが、これについては与党内異論も結構ありますよね。
そうですね。それから安倍総理の、なんていうかな、まあ、支持者の人たちもいろんな、はい、きっとね、支援してる人たちもいろんな意見があったり、
はい、
すると思うんですよね。それから今はやっぱり例の、まあ、香港のね、問題なんかもあって、で、飯田さん取材に行かれていると思うんですけどね、はい、現地に。ここでやっぱり日本なりに何かこう強いメッセージを今出さなきゃいけないのに、その、中国とね、
はい、
まあ、仲良くやっていいのかと、まあ、例えばそんな、簡単に、そんな議論もあるんでしょうね。で、ただね、僕は、ちょっとこう違う視点で言うと、これもう結構このお話は何度もしてるんですが、私は総理に、安倍さんが総理になる前に、安倍さんと一対一で話をした、これ保守とは何かっていうテーマだったんだけど、その時に僕が一番びっくりしたのは、いろいろ話したんですよ。憲法改正は自分が総理じゃなくてもやるとかね、いろんな話を安倍さんしてたんだけど、僕はものすごく驚いたのはこの中国の問題だったんですよ。これについて安倍さんが言ったこと、びっくりした。それは何かというと、その自分はその中国に対して、まあ、いろんな考え方はある。そのイデオロギー含めてね、
はい、
政治姿勢含めて、
うん、
でも自分は思想家ではないんだと、安倍さんが言ったんですよ、自分は思想家ではなく政治家なんだと、
はい、
つまりその先に何を言ったかというと、中国とはやっぱり常に対話をして、ウィンウィンの関係を作っていかなきゃ、政治家としてはそれをそうやっていくべきだって言ったんですよ。で、僕はその もうちょっと先鋭的にね、
はい、
中国とは徹底的にみたいな話かなと思ったら、まあ極めてそういうことを リアリストみたいなことを言ったので、僕は極めてびっくりした。で、でも考えてみれば、第一次政権の時に、
はい、
安倍さんが総理になって一番最初に行った、外国っていうのは中国だったんですよね。
そうですよね。
で、小泉さんがほら、いろいろあったじゃないですか。まあ、靖国参拝とか最後ね。
はい。
いろんなことがあった中で、やっぱり中国とはウィンウィンというね、思想家ではない、政治家として対応するんだと。
はい。
だからびっくりしたんだけど、でも、第二次政権になってから、やっぱり中国に対して、本当ね、僕ね、我慢してきたと思うんですね、安倍さんってね。だから、対話って言い続け。はい、確かにこの安全保障なんかで中国が何かやってくるとやらかすとね、
はい、
それに対してきちんと是々非々では言ったりやったりしてきましたよ、
ええ、
だけどね、本当に僕はよく耐えてきたと思うね、我慢してきた。で、だからきっと今この結実があるというふうに僕は思ってるわけですよ。だからその、まあ、これから経済交流なんかも含めてね、
はい、
まあ、中身いろいろありますよ、あるけれども、まあ、極めてアジアではやっぱ中国っていうのは大国であり、
はい、
まあ、世界でもね、そういう中で日本としてはこの中国とどう向き合い対峙していくのか、どう、まあ、逆に言うと利用できるものはするしみたいなね、この辺非常に大事なわけで、この基礎をやっぱり我慢によって作ったと僕は思うんですね。だから安倍外交って、まあ、これ今日総括もするんだけど、
はい、
安倍外交、まあ、日米なんか僕はもっと言うべきだと思うのに安倍さん言わないし、
はい、
ロシア北方領土じゃうまくいってないとかいろいろあるんだけど、
はい、
僕ね、中国に対してはね、次へのこう階段を僕は上がったような気がするんですね。だからいろんな意見ありますよ、
はい、
飯田さんおっしゃったように、今回も批判的な意見もたくさんだけど、僕はそこはね、中国に対してはよくやってできたんじゃないかなっていうふうに僕は思ってるんですけどね。
いや、でも確かに第一次政権の時も、まあ、小泉さんで冷え込んだところを改善した、で、これ第二次政権以降も、やっぱ尖閣国有化の時の云々があって、民主党政権の最後って中国と非常に冷え込んだんですよね。で、それを時間をかけてほぐしたという意味では、なんかイメージとやってることは確かに違いますよね、リアリズムというか。
そうリアリズムなんですよ。だからそこは思想ではないんですよ。思想的にいろいろあるんですよ、きっと安倍さんの中にはね。だけどやっぱり政治家としては中国とはやっぱりウィンウィンで対話というもので、とにかくそれがお互いの実利につながるっていう、
はい、
外交ってそういうことでしょ。お互いに国益同士で喧嘩しか普通しないんだけど、そこをどういうふうに押し引きしながら実利を、まあ、取っていくかっていうね。だからそういう意味では僕は中国に関しては評価をしていいんじゃないのかなって、安倍外交の中でね、私はそういうふうに実は思ってるんですけどね。
まずは中国の首相との会談についてでした。
おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。
秋元司衆議院議員 IR 巡り370万円収賄の容疑で逮捕。日本でのカジノを含む統合型リゾート施設 IR 事業への参入を目指していた中国企業500.com 側から現金300万円やおよそ70万円相当の利益供与を受けたとして収賄容疑で衆院議員の秋元司容疑者が逮捕されました。秋元容疑者は昨日自民党本部に手書きの離党届を提出、これを受理されております。逮捕されたのは秋元容疑者のほか中国企業の顧問今野雅彦容疑者ら3人、いずれも贈賄の疑いでの逮捕となっております。現職の議員逮捕はおよそ10年ぶりということです。ではこの事件による IR 事業への影響を問われた菅官房長官のコメントを聞きいただきます。
捜査機関の活動内容に関わることぐらいでありお答えを差し控えたいというふうに思います。いずれにしろ政府としてはできるだけ早期にIR の整備による効果が実現できるよう着実に進めていきたい。
一方野党側の反応です。 IR 事業に対して言及する立憲民主党安住国会対策委員長です。
秋元議員はカジノの関連法案を強行した時の委員長、そしてそれを制度設計する、所管のまさに副大臣、その人がこの関連業者から賄賂をもらって逮捕ということですから、まさに構造的な問題だと思います。国会で厳しく追及をしていきたいと。
秋元容疑者自身は一切身に覚えがないと容疑を否認しているということです。
これははい、この事件をですね、特捜部が着手するんじゃないかっていう話はもうずいぶん前からあったんですよね。で要するに情報はもう出回っていて、
はい、
で臨時国会が、終わったら、
うん、
着手するんじゃないかというふうに言われていた、はい、でもうまさにその通り、予定通りというか終わって閉じて国会閉じてもうすぐに着手ということですよね。
家宅捜索が、
うん、だから逆に何か言いたいかというと、
はい、
もうかなりこれはもう特捜としては綿密なそのいわゆる捜査ですよね。それから証拠証言、
はい、
で秋元容疑者は完全に否定してますけど、
うん、そうですね、
だけども例えば贈賄側とかですね、
はい、
こっち側からの、かなり詳細な証言がもうすでにあったり、物証のようなものがあったり、
はい、
しての着手ということでしょう。で問題はね、一つただあるのはこれ逮捕容疑ですよね。これ最初この事件、はい、着手した時には外為法違反ということだったんだけども、
そうですね、上限を超えたお金を持ち込んだと、
持ち込んだ、つまり想像させるのはなんかお金を持ち込んで、うんうん、それをばらまいたんだろうなと想像はさせるけれども、うん、
はい、
実際のその容疑はその外為法違反容疑だったんですよね。で今回じゃあ秋元容疑者、逮捕されて、これじゃあ何だろうと言ったらば、今度は収賄、
はい、
つまり贈収賄っていうのはお金をもらって、何かしらの
便宜
供与を図るということですよね。ただその職務権限ということで言えば、
はい、
その彼は確かに IR 関係の役職とかやってたんだけれど、その時にそのいわゆるこの俗に IR 法、カジノ法って言ってもいいんだけど、これがまだ法律が、はい、できる、前というかね、
はい、
のことだったし、
一
体じゃあそのお金、例えば贈収賄ですから分かりやすく言えば賄賂って言ってもいいんだけども、それをもらってじゃあ何を見返りにしたかっていう、その権限が、
はい、
まだだって法律もないし、参加賞なんていう話もまだ出る前だったでしょ、だからどんな権限があるの、はい、ってことになるので、これその立憲できんの、っていうね、この贈収賄でという話も昨日一気に出回ってたんですね。で官邸の中でもそんな話をする人もいた、
はい、
いたんです実は昨日ね。だけど、その単純な贈収賄というのであればもう十分これは立憲できるんだという、これは検察の OB の方と話したら、いやこれも単純贈収賄ならね、もう十分多分証拠も揃っててね、これはもう起訴できるんだと、こういう話でしたね、
はい、
だからその逮捕容疑そのものもそうなんだけど、これやっぱりもう一つ僕が言えると思うのはやっぱりIR にへの影響ですよね。
結構メールも、日本総では6時から番組やってますんでいろいろいただいてますが、根巻さん横浜市の方、IR についてのイメージダウンも相当これ響いてきそうですね、とかですね、いろいろこれに関しての波紋みたいなものっていうのはね、
そうなんですよ、
指摘されてます。
だから結局 局はそのさっき言ったように職務権限も含めてですけど、
はい、
じゃあ直接的にどう関わるかというと、もしかしたら関わりがなかなか薄いのかもしれないんだけれど、ただこれは自民党の幹部が言ってたんだけども、
はい、
今まではねこの IR の難しさっていうのは、基本的にはほらギャンブル依存症のね、
うん、そっちも、
ね、ギャンブルとしてどうなのか、そういうところの議論だったんですね、
はい、
でこれがメインだった。でこれはある意味では政策論争なんですよね、
はい、
だからまあそれについていろんな意見もある、
うん、
じゃあ、依存症に対してどうやっていけばいいかみたいなこともまあ、対応できるみたいな政策論争の範囲だったんだけど、
はい、
今回のこれって利権じゃないですか。となるとやっぱりこれ印象としてはその今メールいただいてたように、
はい、
極めてやっぱり悪くなるわけですね。この結局 IR をカジノを作る作らないでなんだ私腹を肥やしてるのかとかね、
はい、
そういう まさに利権の話になってくると印象は非常に悪い。そうすると、やっぱり世論も、
はい、
これちょっと考え直した方がいいんじゃないかとか一回止めた方がいいんじゃないかっていう世論も盛り上がる。それとねこれIR は今3箇所だっていうことで今自治体がいろんなとこ手を挙げてますよね、はい、
そうですね。
だけども自治体によってはその住民が反対運動をしている、例えば横浜のケースなんかそうだけど、
はい、
そういうところもあるわけですね、そうするとねその自治体に対してその地域に住む市民や住民の人たちがね、
うん、
いやこれおかしいんじゃないのっていう例えばこう世論につながって可能性があるわけですね、
はい、
そうすると手を挙げてる自治体が、手を挙げててもいいのかってここの自治体手を挙げてる自治体の中のまた一つの問題が出てくる、
はい、
まあ、そうなってくるとトータルでやっぱりこの IR を進めようとしてる、その安倍政権のまあシナリオが、
はい、
スケジュールがあったけどそこが遅れていく可能性っていうのは非常にありますよね。
まあ、本当そこら辺やっぱりね、特に進めていたのはやっぱり大阪はイメージとして湧くと思うんですが、非常に吉村知事なども危機感を感じてツイッターにも投稿してますけれども、いやこれIR そのものが真っ黒という話ではないと、で、もうこう大阪は全部オープンにしてるし必ずこう業者と会うときっていうのも2人以上で録音取ってやってると、しかもそれを相手にも言って、絶対不正のないようにっていうガラス張りでやってるんですよと、こういうことも言っていて、やっぱり関係者相当これ敏感になってる
なってると思いますね。特に大阪なんていうのもこれをもうメインにっていう感じだった
でしょ、まあ、そうですよね。万博後の跡地利用なども含めて、
だけど飯田さん、まあ、今すごく指摘されて大事なことはね、
はい、
その大阪をオープンにやってると、だけどでも結構ねまだこの IR って水面下の話多いんですよ。正直にそのお金の話じゃないですよ、つまり手を挙げる手を挙げないとか、
まあ、自治体と一緒になって手を挙げるって、ね、その時は業者は一つっていうことになってるから、やっぱ今がまさにその自治体とのコネクション作りですもんね。
で業者も儲けたい、はい、儲けたいわけでしょ、業者は業者でどこがいいっていうのがあるわけですよ。例えば、はい、例えばでしょ、もうこれ僕はあるアメリカの業者の取材をしたんだけども、ここは一番日本でどこにじゃあお宅は行きたいの、もう本当にパンと答えたのは東京ですよ。
ああ一番人も集まるし、
ね、いやあれ大阪はっていうふうに聞くと、いや大阪は、まあ、今要するに手を挙げてるからあれだけどもね、もう自分としては東京なんていうことを言う、でこういうのって実は表に出てない。だって東京まだ検討中で手も挙げてないわけ
で、手も挙げてないですね、はい、
で実際挙げてるのは大阪だけどみたいなね、だからこういうねその水面下で隠れてるとかまだたくさんあるんですよね。だから変な言い方ですけどこれを、まあ、いいきっかけにしてね、はい、IR をもう一回ね、いろんな角度から検証するっていうのはありだと思います。それで、まあ、1年も2年も遅れるわけじゃなくてね、
はい、
少なくとも通常国会の中ではこの事件そのものというよりは IR、はい、つまりカジノそのものを、いろんな角度から、やるきっかけにで、オープンできるものはできるし、それから今回の事件によってこういうやっぱカジノ業者はカジノ業者でこんなこと考えてたんだねとか、まあ、世界がいろんな形でアプローチしてるねとか、
はい、
それをじゃあ誰が対応してどんな、裁きでやってんのかとかね、手綱裁きなのかとかね、そういうのをまあオープンにしてもう一回カジノ立ち止まって考えるっていうのは僕はありだと思いますけどね。
まあ、これね業者 その選定だとか、あるいはその管理っていうのはカジノ管理委員会っていうものを立ち上げてと、この間トップも決まったばっかりで、これが来年の2月でしたか立ち上がるという、まあ、ここのだからハンドリングとかっていうのは一つポイントになってくるんですかね。
そうですね、まあ、そのスケジュール ールは変え、昨日の菅さんの会見の感じでは変えないつもりでしょうけど、ただまた そういうことを変えないでやっていくと、はい、世論がやっぱりね、不信感っていうのはこれ今回相当高まりますからね。だからちょっとね一回スケジュール止めて、はい、もう一回カジノだけをやっぱりオープンにして議論するっていうあのきっかけに僕は政府はそうした方がいいと思いますけどね。
この時間ジャーナリスト鈴木哲夫さんとお送りしてまいりました。
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
続いて教えてニュースキーワードです。オスプレイの暫定配備。陸上自衛隊の輸送機オスプレイを千葉県の木更津駐屯地に暫定配備する計画をめぐって木更津市の渡辺義邦市長は昨日防衛省で河野防衛大臣と面会し計画に協力すると意向を伝えました。焦点となっていた配備期間については市長が5年以内の条件で受け入れることを表明、これを受け防衛省は来年6月から7月を目標にオスプレイ2機を木更津駐屯地に配備する方針です。まあ、もともとは佐賀空港への配備ということだったんですが、佐賀でヘリが墜落したなんてことが陸上のヘリですけどありましたし、まあ、漁協との話し合いも難航していると、
まあ、漁協というよりやっぱりあのきっかけ一番大きなきっかけはその去年の、2月だったですかね、
はい、
あの自衛隊の、まあ、ヘリが、
ま
あ、民家にねちょうどで、まあ、ある僕テレビ局の、
はい、
そのニュースの、
うんうんうん、
まあ、ちょうどコメンテーターやってた時期で、
う
もう生中継でね、もうそれガンガンやったすごい記憶ありますけど、
はい、
あれ大変な事故だったでしょ。もう本当奇跡的に人的被害が出なかっただけであって、
はい、
あれまた逆に言うと人的な被害がもし出てたりするとね、
まあ、ね、お住まいの方がちょうど出かけてたっていう、
ね、いやそうなんですよ、
まあ、もちろん搭乗者は亡くなってしまいましたが、
いやいやだからね、はい、あの一生懸命なんとか回避しようとあれね、あのした、いろんなあれが
記憶がね、はい、更新記録とか
持ってます、出てきましたけど、まあ、まあそういうだからあれがきっかけですよね。それでもともと僕はその時もまさにそのリアルタイムでもその時も言ったんだけども、佐賀空港って実はもう一つその当時ポイントがあって、そこにオスプレイをまあ持っていくというのは、実はさらにその前にあったのは、
はい、
結局はあの沖縄の、あの普天間の問題ありますよね、
はい、
でやっぱり沖縄と要するにどういうふうに、まあ、安倍政権になってその基地問題を解決していくかっていう時に、
うん、
そのやっぱり沖縄との信頼関係、政府との信頼関係でいうとやっぱりその沖縄 その米軍基地の負担をね、
はい、
本土でも、まあうんうん、分け合うというか分担するという、
はい、
つまり全部沖縄に集中している、これをなんとか本土でもね、
うん、
そういうことによって信頼関係を築こうという話がありましたよね当時ね、その前に、はい、でその時に、ね、佐賀空港って実は候補上がってたじゃないですか、つまり米軍の一時的でも訓練を佐賀空港でも受けれる、
はい、
で佐賀空港ってあの空港を作ったけれどもなかなかあの、
はい、
なんていうか便数とか利用者も含めてねそんなに伸びない、だからある意味ではスペースとか、まあ、余裕もあるので、
はい、
佐賀空港でその米軍のオスプレイのまあ訓練も含めて分担できないか、
はい、
だからそのためにはまず前段としてオスプレイを、
うんうんうんうん、
まあこれいろいろやばいすぐ落ちるとか代物だって言われてたけども、まあ、これをとにかくオスプレイをとにかく、まあ、実際実績として受け入れるっていうか、そこでねそのために実はこの自衛隊のなんていう、はい、話が当時ありましたよね、
うんうんうんうん、
でもこういうものが全部あの事故で崩れたわけですね、
うん、
だその結局はその流れをずっと今もまあ引いて、
はい、
それがまあ来さらずに、うんうん、まあ一時ということで言ってる、だからこれが最終目的というかね、
はい、
決着点でもなくて、うん、実はこのスプレー問題ってまだなんていうのが漂流してると言っていいのかな、あのつまりどういう形で受け入れるのか、そこにはセットで での沖縄のやっぱり、はい、問題もあると、うんうん、そういうふうにこの事態を見た方がいいと思うんですよね。
まあ、もともとねオスプレイの整備の拠点としてはこの木更津を使うっていうのは、うん、なんか計画としてはあったようですが、うん、まあ、
いやでも本命はもう、うん、やっぱりでも佐賀ですよね、
うん、あのそうですよね、う
ん、あのアジアのいろんな、まあ、南西諸島とかいろんなこと考えた時でも、うん、あのそれから整備にしても、
はい、
あのこれ本命はもう佐賀ですからね、
うんうんうん、
だけど、まあ、これ5年以内ってことだから、
はい、
また当然次の段階で来るわけでしょ、まあ、そうですね、で佐賀がどういう形で折り合うのか、
はい、
僕はだから単なる漁協関係者の云々という、まあ、必ず出てくる、もちろんそれは要素なんだけど、そこがうまくいってないっていうのはね、うん、
はい、
トータルのやっぱりその、まあ、日本 の, その自衛隊オスプレイの安全、もっと言えば安全保障、そこに米軍も実は絡んでいる、もうこれは問題だという見方をした方がいいと思いますけどね、
うん、今日のキーワードオスプレイの暫定配備でした。さあメールやツイッター様々いただいておりますが、やっぱりね秋元司議員今容疑者になってしまってますが、たくさんいただいてますね。こちら川口の年金生活1年生さん、65歳の男性です。なぜ無実を主張している議員がその所属団体自民党を離党するんでしょうか。党本部は離党届を受理したということは、問題があったと判断したからなんでしょうかね、離党するのは事故に問題があったからと判断しているのでしょうから、離党イコール議員辞職にならないのが、不思議に思います、とこういうご意見、それからですね、こちらあざみさん、春日部の方ですが、国会議員の中じゃ次は俺じゃないかと思っている議員がいるんでしょうか。まだ何人か名前上がっているようですけれども、という
の、はい、これね、まあ、今回その、まあ、横に広がるという表現を、まあ、する人いるんだけども、
おうおうおう、
広がってると、はい、他の議員の、ね、もう捜索受けたりしてるけれども、うん、上に行く、つまり
上に、
うん、この IR を一生懸命例えばやってるとか、秋元議員 の, そのいわゆる縦の関係とかね、そういうことでいくと、はい、もっと上にの政治家の名前が出てくるんじゃないかと、 LINE のね、という話もありますよね。で、その辺はもちろんこれは捜査、まあ、見守るしかないんだけれども、
はい、
まあ、土壌としてはね、うん、実は僕よく取材ずっとしてきたのが、秋元さんって前小林幸喜自民党のさんの秘書やってたんだけども、すごい、まあ、人脈があってね、政治資金とかをね、はい、秋元さんっていうのはこうなんていうかな、担当してた、まあ、
いわゆる金庫番、ある種
そうそうそう、優秀な秘書という表現もできるんだけど、
ま
あ、そんなこともあるんでね、でだから人脈は広い、そういう中で、まあ、出てきた、まあ、話だから、
はい、
いろんなところに広がっていくんじゃないかというね、だけどやっぱり政界の中ではやっぱりこの上のラインっていうのがここが一番でね、やっぱり特捜も国会議員を、ね、引くっていうのは、
うんうんうん、
これ相当なやっぱね、この検察の帯って言ってましたけど、覚悟を持ってきてるわけだから、
はい、
ちょっとね、はいはい、これで終わりですって感じにはならないと僕は思いますけどね。
なるほど。続いてはここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。ジャーナリスト鈴木哲夫が見た2019年の安倍政権。今日で7年目を迎えた安倍政権。2019年は毎月勤労統計の不適切調査に始まり、桜を見る会の問題、閣僚の辞任、議員の逮捕と、様々ありましたが、今年の日本の政治はどうだったのか、ジャーナリスト鈴木哲夫さんに今年の政界について伺っていこうと思います。毎月勤労統計調査、ああというね感じ
で、いや本当、まあ、参議院選挙前でしたしね、
はい、
だけどね、うんうん、実はこの勤労統計、
はい、
それからこれちょっとごめんなさい、去年の話だけど、去年あった、僕はもうすごくキャンペーンみたいに書いて、僕は批判をしたんだ、大問題だと言ったんだけど、障害者雇用水増しね、
はい、各省庁での、
うんうん、つまり役所が、霞が関の役所が障害の、ね、ある人たちをこれだけ採用してますと、
はい、
数字を出して、それが嘘だったわけね。
はい、
この問題もそうで、まあ、今年はそのまさに勤労統計のデータの問題が、そして桜を見る会でしょ、
はい、
これね、うん、僕は全部共通してると思うんです。何かというと、
はい、
私はこれが今年の総括なんだけれども、やっぱ安倍政権の問題点をあえて言えばね、
うん、
やっぱり 三権分立を壊してると思うんですね。
うん、
三権分立ってもうこう中学の教科書でも出てくるんだけども、
はい、
すごくあの、まあ、基本中の基本ですよね。民主国家、国家のあり方、つまり国会と、はい、まあ、立法と言ってもいいんだけど、それと行政、これ政府霞が関と言ってもいいんですよ、
はい、
それと司法、これがお互いに独立して、
はい、
厳しくお互いにチェックし合うことでしっかりバランスを取る、これがまあ国の基本だということですよね、
はい、
で今、まあ、挙げた去年 の, その障害者雇用水増しもそうだけれども、それから、まあ、この勤労統計や桜も全部これ行政の中でやらかしちゃってることですよね、
はい、
それをじゃあチェックするのは三権分立で言えば司法と国会ですよ。だから国会がもっとこのやらかしたことをチェックして、ごめんなさい、しっかり総括してそれでやらなきゃいけないのに、
はい、
まあ、例えば桜なんか象徴的だけど国会閉じちゃったじゃないですか、
うん、
ね、でこの3つのケースってどれもそうなんだけど、
はい、
行政の中だけで例えば第三者委員会みたいなのも作って、
ええ、
反省をして、処分して行政の中だけで再発防止みたいなことを考えて、
はい、
はい、終わりと、
うん、
まあ、あのちょっと言い過ぎかもしれないけど、例えば何か犯罪を犯した人がね、その自分で、
うん、
自分の刑を決めて反省を自分でして自分で再発防止策決めました、はい、これで終わりです、済みますか、
うん、
ね、つまり私が言いたいのはその三権分立のチェックすべき国会が、
はい、
やっぱりもう本当に機能してるのか、
うん、
それをねすごく感じた。でしかも最後の最後のやっぱり桜のところでね、
はい、
それを果たさずにもう閉じちゃった国会を、うん、ここの僕は問題があると思うんです。でそれはなぜそういうことが起きるかっていうと、やっぱり安倍政権が非常に安倍官邸というか、
はい、
行政ですよねのトップに今総理だからいるわけだけど、ここが非常に強い一強で、
うん、
だからやっぱりどうしてもみんながそっちを見ちゃう。で国会はじゃあ野党は一生懸命やってますよね、野党は追及してる、うん、だけどポイントは国会の第一党である与党の自民党のプライドとか矜持、うん、誇り責任、ここなんですよね、
うん、
だから確かに議員内閣制だから、その国会の第一党の自民党から総理大臣が出ます、行政のトップが、はい、
うん、
だからそれは守るのはもう当然でしょう。だけどやっぱりここまで行政で何かひどいことがあれば、
うん、
総理あなた一回は出てきて説明しなさい、
うん、
で役人呼びつけて、官僚呼びつけて、なんでこんな不正をやったんだ、データを改ざんしたんだ、
はい、
それをやっぱり国会が、つまりその国会の中の第一党は自民党なんだから、
うん、
そこがやっぱそういうね、うん、三権分立の矜持を見せないといけない、
うん、
でもこれができてない、
はい、
今回もやっぱり閉じたのは自民党が国会を閉じちゃったわけでしょ、
うん、
これがねやっぱ安倍一強が続くことによってこの三権分立が崩れていってるのが僕は非常にあの問題だと思うし、
うん、
今年やっぱり一番これ反省しなきゃいけない、みんなで考えなきゃいけないのはそこだったような気がします。それが非常に分かりやすいのが、
はい、
僕は桜の会だったのかなっていう。だからまあいろいろありますよ、個別に見ればあの講座いろいろあるんだけれども、
はい、
一つあえて言えば僕はそこのような気がしますね今年はね。
あの件に関して、まあ、その臨時国会では、うん、あのアメリカとの間の、ね、貿易協定が目玉というか、うん、これは通さなきゃいけないという法案で、うん、まあ、確かにこれが通った瞬間に、うん、もうあとは閉じますっていう感じだった。
いやそうなんです
ね、なんかあそこ同時並行とかっていうのは、うん、やっぱり野党は野党でもうあの抵抗するとなったら全部止めると、
うん、
で与党は与党であのとりあえず 通したいものは全部通すと、
うんうん、
なんかそこって同時並行とかで、うん、それこそなんか委員会でも一つ立ち上げてとかってできないもんなんですかね。
いやいや、その委員会っていうのは本当それ一つ方法なんですよ。だからやっぱりなんか大きなあの疑獄事件とか政治テーマがあった時にはね、特別委員会みたいな、
はい、
まあ何でも特別委員会作ればいいわけじゃないけど、
まあまあね、はい、
だけれどもそういう方法もあると思うんですよね、だけどそんなことすらなくて、とにかくやたら閉じる方向にもう自民党は走っていくでしょ。でやっぱりもうなんか昔の自民党はっていうとまたかって言われるんだけど、やっぱりなんかそういうところをね あの総理これはちょっとあんたはダメだよなんていう人がいて、それが結果的に自民党政権のバランスにもなってたわけですよね。あの自浄作用みたいなのも見せることによってね、
はい、
だけど今なんかみんながそっちを向いちゃってる感じがある。だからもうこれはねやっぱこうやって安定するっていうのは一方政治の安定っていうのはプラスではあるけれども、はい、一方では緊張感がないとね権力っていうのは国民の方向かなくなりますから。緊張感があるからやっぱり常に選挙とか意識して国民の声を聞くでしょ。でもそれしなくていいんだったら、だからねそういう意味じゃ来年は、
はい、
これはもう野党はもう早くまとまんなさいってそういう話だけど、あの緊張感をもたらすということもそうだけどやっぱりあの政権側にいる安倍さんそれから自民党がねもうちょっとその辺の基本的なところが壊れてきて怖いよっていうところを自覚してほしいなと思いますけどね。
確かにかつてだったらそういう、 こう反対する人も大義名分として、うん、いや立法は立法なんだと、うんうん、立法府のプライドだとか、うんうん、あのそういう矜持みたいなところで、うんうん、いや言うべきことは言うんだというなんか派閥のトップみたいな人がいましたよね。
でも最後は結局自民党で一つになるんですよ、はい、だけどもあやっぱ自民党っていうのは幅広いなと、あの、うん、そういうきちんと言うべき人もいるなっていうこれがやっぱり一つのこう自民党のなんていうかなあの良さだったわけで、それがねなんかなくなってきてる。だからほら12月の世論調査で、
はい、
自民党の政党支持率が時事通信ガタンと落ちてるでしょ。だね世論はそういうところをね見始めたのかなと。おい国会の第一党自民党教授はどこ行ったんだっていうね、なんかそんな数字が現れているのかなという気もしますね。
今年の安倍政権、そして、国会、総括をいただきました。